サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは、サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はですね、ちょっとたまたまピースフリーさんっていうところのね、はい、内覧会行ってちょっとオープンしたということで、はい、Facebook とか SNS で上げたりしたんですけど、なんとなくですけど、
はい、
三原が熱いなみたいな、
三原、
ね、空気感をね、はい、すごく感じてましてですね、
はい、
でちょっとそこで三原といえばってこの方ということで、はい、かなり面白い教育のねシステム的なところもお話伺ったら、結構他がやってないようなことされてたんで、そこも含めて三原が熱いぞということで、はい、ゲストお越しいただいております。
は
い、
皆さんこんにちは、社会福祉法人天才の五味田と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、今五味田さんのちょっとお仕事のことをちょっと簡単に教えていただけます。
もともと三原区の特別養護老人ホーム平尾荘の方で勤務してまして、在宅で、ずっと17年ぐらいですかね、ケアマネージャーさせていただいてたんですけども、そこから今同法人で、さえずりのサービス機高齢者向け住宅の立ち上げで今、準備室で携わっているところです。
今日どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そうですね、だからその暑い中でもさえずりという作工事を、いつオープンされるんでしたっけ。
令和4年の2月1日オープンの予定となってます。
あ、そうなんですね。
はい、はい、
サービス付き高齢者向け住宅ということで、
はい、
何床ぐらいあるんですかね。
40床、はい、2階建ての40床となってます。
あ、そうですか。その辺のところもちょっと一回お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、展示会さんというのはその三原にこう地域で根ざして、いろいろ特養とかされてたんですけど、ちょっと、サコージュとかね、住宅型有料って言ったら、この民間のイメージが結構あるんですけれども、
はいはい、
その中でサコージュに進出して、こう、サコージュ建てたっていうあたりのこう目的とか、ちょっとその辺のちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね。もう長年、特養、老健、グループホーム、在宅のサービスでずっと地域のご支援させていただいたんですけども、
はい、
どうしてもその有料系の施設をずっと持ってなかったもので、地域のその支援に対するこうセーフティーネットというか、全て張れてなかったなというところで、
はい、
そういったところのトータル的な支援をさせていただきたいという思いで、はい、開設に、至ったいうところなんですけども、
はい、
実は施設であって在宅サービスであるので、地域の方により知っていただきたい、あと各支援者の方にもっと展示会を知っていただきたいという思いで、
はい、
そこも含めて開設に至ったっていうところが経緯です。
ああ、そうなんですね。なら、その西住さんの今度サコージュ建てられるんですけれども、どんな感じのサコージュ目指してるかみたいなところがあればちょっと教えていただきたいんですけど。
そうですね、
はい、
特徴としては、
はい、
接遇とか、
はい、
そういうところをかなり応援してる、施設にしたいなというところと、
はい、
あと医療ニーズ高い方、
はい、
そこら辺の支援もかなり充実したところになるかなというところになります。具体的には、はい、たくさんあるんですけども、
はいはい
はい、大きくはそういったところと、あとは自由さを売りにしているっていうところ。
自由さってどんな感じの自由さ。
自由さで言うと、
はい、
外出外泊とか、うん、家族さんがちょっと、面会に毎日来るとか、お泊まりに来るとか、そういったところの、はい、制限をなるべく感染予防した上でなくして、自宅に近いイメージでそのまま生活していただきたいなっていうところで、はい、かなり自由度が高い設定にしてます。
なるほど。そのコロナとか感染とかきっちり対策して問題なければ、
はいはい、
家族さんが泊まりに来てもいいみたいな。
あ、そうですね。
すごいですね。
いろんなね、医療ニーズの受け入れをする中で、
はい、
最後人生の濃いところを支援させていただくところで、やっぱりそういう対応も、家族さんへの対応も強いではないかなというところで、はい、というような取り組みしてます。はい、
具体的なね、ニーズ、医療的ケアとしては、やっぱり展示会さんって言ったらこう訪問看護が長いこと使われてたみたいなところあるんですけど、
はい、はいはい、
なんでどの辺まで対応してくれるのかなっていうところがあるんですけどね。今日
そうですね、終末期の方も当然大丈夫ですし、
はい、
法官もそうですけども、法人全体で取り組んでいるところでいくと、吸引、核弾吸引っていうところを、かなりちょっと法人全体で頑張ってるので、そちらのところでヘルパーも、介護士も、そういった研修を、2号研修を受けて、まあ、必要ニーズのためにちょっと備えておくっていう取り組みしてます。
ヘルパーさんも全員できるように目指してっていう形で。
そうですね。今も施設も在宅も、できる作工事も、そのような取り組み、してる最中です。はい。
そしたらもう、普通やったらもう夜中のね、吸引とかできないということで、入居をお断りするっていうケースあるんですけど、その辺も安心して、お受けできるみたいなところですよね。
そうですね。形で取り組んでます。はい。
わかりました。ありがとうございます。はい、そこで、ちょっとさっきちらっとね、教育システムみたいなところがあったんですけど、新しくオープンする中で、スタッフは、ちょっといつもより違うとか、なんかあるんですか、
ね、その、そうですね。はい、社会福祉法人で長年取り組んで施設、なんか運営させてもらってるので、スタッフに関してはそこから、まあ、よりすぐりと言ったらちょっとあれですけど、留年選手のスタッフを揃えまして、そういったところで言うと、充実してるかなっていうところです。まあ、新規の採用で、揃えるというよりは、当時の既存の職員で用意させていただいたところですかね。はい。
オープンからも介護力高いぞ、みたいな。
そうですね。ここは、まあ、こちらね、自分で言うのもなんなんですけど、今思って介護の提供ができるかなというふうに、考えてます。
なるほど。
はい。ね、安心ですね。
はい。先ほど、あともう一つ、取り組みですね。
はい。
接遇に関して、かなり、力を入れてまして
。その辺ちょっと教えていただきたいですね。
接遇と一言で言っても、形がね、どういうふうに形を作ったらいいのかなと、すごく悩んで考えたんですけども。
悩んでますよ。
そうなんです。まあ、結果なんですけども、法人で秘書検定を取り入れようかというところで、ちょっと変わってると思うんですけど。
秘書検定
秘書検定。
秘書検定。はい。もう皆さん聞かれたことはあると思うんですけども、あまり、こうね、馴染みがない資格かなと思うんですけども、一般常識を兼ね備えて、例えば電話対応であったり、何たらご何たらごを合わすと、ちょっとそれが適切でない言葉でだったりとかいうところの、そこら辺の、勉強させていただいて、しっかり資格を取得して、正社員はそれを持って2月1日に挑むっていうところの取り組みをさせていただいてます。
その後のオープニングスタッフ飛行の採用も、いきなりその秘書検定を受けて、終わってから来てくれみたいな、採用するみたいなイメージなんですか？
いえいえ、終わってから来てほしいということは、アナウンスしないんですけども、来ていただいてから、こちらからやってる取り組みをちょっとご理解いただいて、任意ではあるんですけども、そういった形で取り組んでるんで、資格を目指してるんでというところで、アナウンスをさせていただいてます。
ちょっとそもそも秘書検定ってどうやって取れるんかとかあるんですかね？
どうやって取れるか。そうですね。今までは、例年1年に2回、試験があったんですけども、どうも堺市で、平日で頻度高く受けれるみたいで、結構簡単に受講できる形になってまして、幸いそういったところに流れてきているので、こちらも資格取得しやすくなってきているってところで、まあ、うちはやってますけど、ね、他の皆さんもできたらそういったところを取り組んでいただいて、地域力アップにこう、なればどうかなというふうに思いますけども、
なるほど。一応受講料としてはおいくらぐらいで？
講料が大体、ちょっと言うんですけど、まあ、5000円前後ぐらいになるんですけども、で、そこで、まあ、ご負担をね、職に刺すのかっていうところなので、
そこで一番ね、ちょっとこう、
そうなんです、そうなんです。
他の経営者の方とかもね、
まあ、そこは、法人として手当を付けさせていただいて、評価させていただくっていうところで取り組んでます。
毎月の手当っていう。
毎月の手当です。はい。まあ、額まで言っていいのかなので、2級と準1級、1級ってあるんですけども、2級と1級で、額の差をつけて、
ああ、なるほど。
評価させていただいてってところで。
あ、それ取った方は手当てつけるみたいな。
そうです、そうです。はい。
そうですか。
ちょっと、なかなかない角度から、女性を攻めてみようかなと。
はい、いや、どうなるか結構すごい楽しみ。
それは、男の人も女の人も受けるんですか？
はい、あ、そうです。はい。もう私も。含めて
どうでした？受かりました？難しかったとか、率直なか、
はい、私ね、はい、実は1月入ってから2月までに受けようと思ってまして、
はい、
落ちたら怖いな思いながら、
はい、それ立場あれですよ。
そうなんです。だから念入りに勉強してから1月に受けて、はい、晴れて合格っていう計画を持ってます。
あ、これからね。
これから他の職員はもう取ってます。はい。
めっちゃプレッシャーですよね。
あ、そうです、そうです。
で、落ちたら黙っとくみたいなね。
落ちたら黙って、もう一回受けるっていう。
もう一回受けて、よかった
ね。手当ての分使ってしまうっていう。はい。
そこめちゃプレッシャーですよ、
ね。そうです。あと、プラスアルファなんですけどね。
はい、
あ、はい。パートさんも含めてなんですけども、
はい、
認知症サポーター育成講座。
はい、あ、はい。オレンジリングみたいですよね、ご覧。
あ、そうです、そうです、オレンジリング。
はい。
そうです。はい。こちらの方を、パートさん含めて受講していただいて、高齢者への理解をこう深めていただくっていうところですかね。
はいはい。
ここも、並行して、進めてます。
あ、
法人で、講師できる、そういう、修了書を持っているものが、私含めて5名いてるので、
はい。
法人として、そうしていこうかっていうところで取り組んでます。はい、そこで接遇を食べていきたいっていう思いですね。はい。
なるほどね。
昔のね、昔資格を取られた方と、本当に今とかね、今の時代とちょっとマッチしないところって、大いにあるなっていうね、時代が流れてるなってい
うの
が
ね。
今結構ありますよね。ちょっとその辺の含めてね、今までの人が、中の人が言うて注意するよりは、秘書検定という、こう、外部的なところを使って、
はい、
そうなんだっていう方が説得力あるなっていうとこはね。
そうなんですよ。本当にね、全員がね、受けて取ることで、
はい、
同じスタッフからもね、
はい、
やっぱりその、はい、間違ったらあかんなっていうかね、
はい、
そういった意識で言葉をチョイスするんで、
はい、
すごくスタッフ間でも、ご利用者さんに接するときでも、そこら辺意識して丁寧に、言葉を間違えずにっていうところになるかなと思ってます。
はい。そうですね。
ちょっとここの角度から攻めていただくのはちょっとおすすめですね。
いいですね。
これ、ごめんなさい、広めたいですか？
これはね、ちょっと広めたいですね。うちだけとどめてなくて、特にこういった情報を発信するとして、はい、皆さん取り組んでいただきたいですね。
あと別に真似してもいいんですね、
もう大いに、もうできるだけ真似してください。
はい。
元祖は展示会ですけど。
ゴビタメソッドとか。
そうそうそう。はい、もうこれがもう止まってきたらまた新たなところを、はい、取り込むので、
はい、そうですね。
はい、
あ、わかりました。
じゃあ今後さえずりさんとしてどのようなことに取り組んでいきたいかって何かありますか？
は
い、
取り組みですね。これさえずりもそうなんですけども、もう法人全体としてもそうなんですけどね。
はい。
もう大きく言いますけど、地域になくてはならない存在であったり、
はい、
本気で考えてるのは地域ナンバーワンになるっていうのを目指しているので、
はい、
これは在宅にしろ、施設にしろ、社交所にしろ、そこの地域違いますのでね、地域ナンバーワンを目指すっていうのを考えてます。はい。はい、そのように努力しようかなっていうふうに思ってます。
はい。
はい。
ちょっとかなりなんかちょっと大きく言うて、なんか意気込んでますけど。
でもね、そのために教育したりとか、いろんなところを支援できるように大きくしていくっていうことですもんね。
そうですね。地域からきちんとね、評価いただかないと、僕たち共存できませんので、
はい。
そういった思って、職員全員頑張っていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
はい。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。 来週もお楽しみに。